皆さんこんばんは。今夜もしょうもないとのお時間です。皆さんこんばんは、いくまるです。はい、4回目になりました。今回も、そういうゲイならもう一度会いたいからリュウさんにお越しいただいて今回もお話ししていきたいと思います。
本当にごめんなさい、いつまで経っても居座っちゃってい
いよ、1ヶ月
またかって
そう、なんかね、むしろもうここでパートナー組んでねやった方がっていうぐらいの
新しいポッドキャストでっていう、いやもう本当になんかおしまいになってて今、
ああね、ちょっと今なんか何回か前のポッドキャストでも言ったんですけれども、うち飲料水がアルコールしかなくってだからおもてなしする時っても必ずアルコールをお出ししてるんですけれども
ついにさっき何も言わずにウーロンハイ出てきたあれおかわりって言ったっけな
濃いめで作りました。
はい、ありがたいです、はい、本当に。
ということでね、一番最初の方はね、妖怪展を見に行ったっていう話とかをして、懐かしいね。
懐かしい。なんかもう
数時間前の話なんですよ。懐かしい気がしてきた
ん
で。
遠い昔のようなね。
で、まあ送迎さんの話とか YouTube の話とかをして、恋愛観みたいな話とかをして、ちょっと今回なんですけれども、お互い自分が8になる年で、29になられたっていうことで、アラサーならではのいろいろなお話をねしてければいいなって思うんですけれども、
ちょっと怖いわ、来年30なんて想像がつかないですね。
ねえというか28、9になった時も想像、その小さい頃に想像してた28、9となんか現状って
全然違う、
ですよね。
全然違う、全然違う
全然違う、本当に
4回ぐらい言ったけど、いや本当に子供だままだし、気持ちがまだ本当15ぐらいの精神年齢が変わってないです。
わかる。
一応経験とかねは増えたけど、本当に中身は変わってなくて、いやなんか本当に29なの私みたいな、体と心追いついてないけど、
だって小さい頃に想像してた28とか9ってお
じさん、
なんならね、マンションとか買って、
そうもう本当におじさん、
うん、
でも自分が今おじさんって言われるとちょっとおじさん、
わかるわかるなんか、なんて言うんだろうね、その初めて会った小さい子供とかになんかおじちゃんだよみたいな話はするけど、リアルなトーンでおじさんとかって言われたりすると、おじさん、
私のことみたいな、
私がおじさんみたいな、
本当にプリキュア方だ
本当に
私がおじさん、
私がおじさんみたいな、なりますよね。
いやもうでも最近ようやく受け入れられてるようになったのは、
はい、
10年前これが流行ったのは10年前みたいなのを出されても、結構経ったしなって思うようになったなんかってならなかった。それに対して
10年前流行ったもの、
ちなみにドラえもんの声優が変わって14年経ってるんですって。
あ、そっか
ちょっとそうか、それはゾッとしたけど、
うちらが中学生の頃か。
そうそう、でもそう考えると、あ、昔の高校とかがもう本当昔のことってようやく思えるようになった、高校って最近のことって思ってたんだけど、最近高校時代だって自分らの高校時代の頃、あ、昔じゃんみたいな、10年以上前じゃんみたいな、
ね、いやなんかね、この間もなんかおみやちゃん、はい、脱サラ放送の柴さんと話してた時に、はい、柴さんはまだ21歳ということで若いから、ついこの間まで高校生だったっていうことで、
素晴らしいですね、
素晴らしいですよねなんですけれども、はい、なんか自分が高校生の時の話をした時に、なんか分かるでしょみたいなテンションで言っちゃうと向こうがポカーンとしてるから、ね、なんかあ、そうだよなって思って、昔はねミクシーっていうものがあってねみたいな話とかをして、
個人ホームペって知ってる、
そう全略プロフっていう、
全略プロフって知ってる、
そう、全略プロフっていうものがあって、そっからの流れでなんかミクシーとかそういう SNS に流れてったんだけどみたいなことをいちいち解説してね、
昔はねクールボーイズというものがございました
。あー、クールボーイズね、今暇掲示板ですね、今暇
小説投稿してる人もいたりして、
あー、いましたね
妙に文章力高いホモがいてみたいな、
メンミク。
メンミクね。メンミク本当一回だけリアルしてもらったな。
ああでもなんメンミク結構使ってました。
自分メンミクはなんか紹介制じゃないですかあれ。
はい。
で全然紹介してくれる人いなくて。うん、でなんかたまたまリアルした人に紹介してもらって終わり際にちょろっとやって。1回リアルして終わりました。
あーそっか。でもね、まあメンミクも 2,3 年ぐらいでしたよね、きっとピークは、
うん、そんな長くなかった、
うん、で、ツイッターが出てきちゃったから、
ツイッターが結構なずっとだもんね、もうその後は、うん、
そっか
メンミクとか懐かしいですね。
え、あのホモとしての活動を始めたのっていつぐらいでした？
なんか一応やってたのは16からなんですけど、
はい、
彼氏ができたのも16だし、
はい、
でもなんかその後結構空きがあって、
はい、
大学の 3,4 年ぐらいの終わりがけぐらいにがっつり本当に横のつながりもでき始めたりとか、
あ
ゲイの世界に飛び込んだのはそれぐらい。
そっかそっか、大学があの関西圏だったからっていうことで会いやすかったっていうのも、そうそう、
友達みたいなの欲しいなと思ってる時にたまたまその時付き合った人がすごい多い人で、友達が紹介してもらったりして、あこういうコミュニティってあるんだみたいな、
なるほど、
ゲイだけのみたいな世界ってあるんだみたいな。
そっかそっか、そうかもな。なんか自分もあの、まあ、15、16ぐらいから活動は始めていたんですけど、もう最初もう彼氏ができちゃったらそこで辞めたんですよ。
辞めるよね。
だからそこからまあ4年ぐらいあの、まあ、同じ人と付き合ってたけど、他のゲイと会うっていうことは一切なかったんですよ。4年間ずっとその彼氏だけ、うん、で、まあ、大学2年ぐらいになって、別れて、うん、じゃあ友達を作らなきゃってなって横の広がりが増えてっていう感じでやったんで、
同じようなもんだけど、
うん、
まあすごいのはやっぱ4年そこで付き合えるっていうすごい、
ね、あでもそれはあれですよね、きっとその別に尊いものとかではなくって、その人しか知らないから、
そこしかなかった。
そう、あの高橋ジョージみたいなね、三船美佳と
裁判沙汰に
してるけど、なんかあなたしか知らないからあのこれが当たり前だと思ってるけどみたいな、
新卒のねブラック企業、
そうそうそう、洗脳されちゃうみたいな、
ここしか知らないからねやめないけどみたいな、
そういう感じでやって、まあ、大学2年ぐらいの頃から、まあ、ツイッターも本格的にやってたっていうのもあって、まあ、今に至るって感じですね。
いや、なんかついこの間のことのように思うけど、うん、本当に時間が経っててびっくりしますよね。
ね、
あれみたいな。
そうそう、だから青山テルマとかが、うん、そばにいるね出したのって、うん、もう11年前なんだみたいな。
まさかこんな売れ方するとはみたいな。
そうそうそうそう。
いや、なんかゾッとしますよね。
ね、西野カナとかもなんかね、まあ、今あれじゃないですか、休止というかタイミングになったけど、こんななんかディーバみたいな売れ方したんだって思って、なんか昔あの鏡セイラとか、なんか
鏡セイラやば
い、そう、なんかそういうあのフィーチャリングみたいな感じのいたじゃないですか、フィーチャリングで出てくる芸人みたいな、
いっぱいいたフィーチャリング、
まあ、加藤ミリアとかも含めてね、
ね、そう、シビショートとかね、
なんか、まあ、そのなんか名字プラスカタカナの名前みたいな、そうそう、流行りの人たちの一環だと思ってたけど西野カナがまさかね、トリセツとかであんな風に売れるとはみたいな感じで、
だからね、ちょっと上手に、
うん、あ
のその時その時で本当に売れる曲を書くのが上手で、
ね、
なんか本当に世代も本当に徐々に上がってってみたいな。
そうそう、だって初めて西野カナ知った時って多分ワイズとコラボしたあの会いたくても会えないってやつ、
めちゃめちゃ古い
めちゃめちゃ古いとか言わないで、カラオケでめっちゃ歌ってたんだから
自分あのあれかな、一番好きなのは君と描く未来が、
あ
ナルト、ナルト
の、うん、ね、あとなんか あの西野カナが君の声がってあの M フロート歌ってたやつ
結構コラボしてるね
もうこういうとこがねアラサーと言われるゆえんなんですけど、
なんかさおじさんとかがさなんかあの歌詞がさみたいな知らない人ださいって何言ってんのこういうのおじさんとか思ってた の気持ちがどんどん分かるようになって
き
て、
ね、
そうこの間もおばさんと話してて、
はい、
会社のパートのおばちゃんと喋っててなんか本当に知らないような女優の名前だってあの時あの CM 出てたあの人がさって言われて、昔だったらなんかおばさんがなんか言ってるわと思ったけど、なんかこれって若い子に自分らがそれこそ友坂理恵のさ
坂本も理恵
近代地上でヒロインやってたみたいなさ話するのと変わんないんだろうなみたいな。
わかるわかる、あのなんかあのねあのカセットテープ売ってる時にどっちだっていいのやつ歌ってたよねみたいなさ
え、榎本かな子知らないんだ大魔神の嫁だけどみたい
な本当にこれ多分ねあの20代の子とか20代前半の子とかこれ聞いてて何もピンときてないと思うんだけど
え、そう、音無カレンさん知らないみたいな白鳥玲子でございますとか知らない
本当にもう
時代
ね。すぐるさんとかも結構その正直すぐるさんとかって自分の世代じゃないもうちょっと前の人に詳しかったりするじゃないですか。そうそう、
本当におじさんおばさん世代だよ
ね、あれもすごいですよね、うん、
本当に自分が知らない自分ですら知らないことをさ、
うん、
ポンポン当たり前のようにえ知らないんだみたいないや知りませんけど
ね、
いやすごいね。
なんかうちらはねアラサーの価値観ですけど、
向こう通ってきてるから、
すぐるさんはアラフォーの価値観ですよね。
確かに確かにそうだ。
お兄さんとかお姉さんがいるんですかね。
一人っ子。そうどっか だからかな、周りにおじさんおばさんしかいなかったからかもしれない。
あ逆にね、
うん、かもしれない。
そういうことかも、
ね、自分とかもお姉ちゃんいるからお姉ちゃん世代の方がちょっと詳しかったですよ。
うん、
そう
そういうのありますよね。
戦隊ヒーローも10レンジャーの世代なんで、あ本当はカクレンジャーの世代
だし、うん、そうそうそう、カクレンジャー
自分は10レンジャーがすごい好きで、10レンジャーって前じゃないって言われて、
お邪魔女ドレミ見てました。
お邪魔女ドレミ見てました。
明日のナージャは、
明日のナージャ見て
プリキュアの第1、第2ぐらい、
ね、プリキュア第1が中2だから、ちょっとその辺でちょっとジョジアニメから離れて、
うん、でもあれか、マックスハートまでは見てたぐらい、
一応見てるけど、そうそう東京ミーミーも見てたけど、
あIt's showtime ドキドキさせてね
なんかお姉ちゃんに惹かれてた、それは
ピチピチピッチも見てました
中田あすみ
あペテペテボイスでライブスタートする、
あとあれも見てましたよ、自分はシュガー、あ、シュガシュガじゃなくて、あ、守護キャラ、
あ
高校
私のハートアンロック
守護キャラなりねだから
え、見るもでポンは、
見るもでポン
は、わーやっぱり
今なり YouTube であの悪モダンの呪文の唱え方みたいな検索して、あれもなんの呪文がかっこいいんで、
わかる、
そう、あの三味線で5人がこう
バーン
って津軽三味線でやるからかっこよくてすごい見ちゃって、
え、あのドクターリンに聞いてみ て
あれで私はあの詩人を知りましたけど、青龍、朱雀、白虎、玄武、あれで覚えましたけどドクターリンに聞いてみて、
見てましたねいやでも自分も未だにあのピチピチピッチ あのカレン様の曲とかを YouTube で聞いたりして
そう、
朝日が眩しくて敵の方が歌がうまい
やばい、うん、なんかの歌要員に入る人っています
、ね、いいから使ってね
そうそう、なんかよくわかんないカラオケのマイク、
そうそうそう、
カラオケ付きのマイク、
あれね、モームスがね、あの CM やってましたよね
モームスも、モームスも流行りましたよね、
流行りましたね、
自分未だにモームスは好きなんですけど、なんかもう昔のやつとか聞くともううわーってなってて、
スマイスマイスマイ
そこなんか歌いろいろある中でそこ
どんな大嫌い大嫌い大嫌い大好き
あれはもうハロプロのね、
ハ
ロプロ感、
ハロプロもね、でもあのビヨーンズとかね、最近すごいじゃないですか。
ビヨーンズすごいね、お金かかってる。
ね、なんかあの自分ハロプロってそんなあんまり興味なくって、もちろん流行ってた頃とかは知ってたんですけれど、なんかビヨーンズが出た時に、
うん、
まあなんて言うんだろうな、そのハロプロってすっごい安っぽいテカテカした衣装を着て、
ね、
お金かかってなさそうなスタジオ撮りで、はい、なんかその顔となんかダンスだけ撮ってるみたいな MV が多いなって思ってたんですけど、
おっしゃる通りです。
ある時にあのビヨーンズの日本の DNA の MV を YouTube で見た時に、うん、あれ？あ、こんなにかっこいい作り方できんだって思って衝撃受けたんですよね。
そう、なんかね、ツンクがちょっと関わらなくなってきてから、会社が売り方を変えたっぽくて、うん、なんかそういうよくあるアイドル、他のアイドルたちみたいな MV を撮るようになりました。
うん、でもなんかそうそう、なんて言うんだろうね、その
最初からやれよって思ってましたけど、ね、ハロプロってみんな思ってこういうのが見たいんだけどみたいな。
でもなんかそのツンクの DNA みたいなものを継承しつつ、その売り方が洗練されてきたっていうので、あれ、この子たち面白いかもみたいなのを思いましたね、あの時に。
それでうまいこといけばいいんですけど、あそこの事務所は本当にお、いいぞいいぞって思ってる時にバカみたいなことをするんで、あのひょっこりひょうたんじの事件みたいな、
モーニング娘。14の時とかもね、
突然やばいような、え、うん、何このカバー、なんでこのカバーしたのみたいなひょっこりひょうたんじはペッパーケーブなんで今カバーするだろうとか、
懐かしい。 WU
WU
もね、
WU さん復活しましたね。
あ、ね、最近今年に入ってからでしたっけ、ね、
素晴らしい。 なんかいろいろあったけど、
うん、
やっぱり我々世代じゃないですか、
はい、
ドラえもんの主題歌も WU だったじゃないですか。
わかる、わかります、はい、
カレーの匂いがするわ、
ね、うなぎは
ナマ
ズか、ナマズは
鱗がない、
そうそうそう、ナマズは鱗がっていうね、
そう、我々はそういう育ったから、うん、WU が帰ってきて WU ですって言った瞬間に、あ、おかえり、
あれ泣きましたね。
本当に泣ける。あれはなんかやっぱりこう積み重ねて素晴らしいなっていう、うん、
一番最初に復活したのってテレ東音楽祭とかでしたっけ、ね、
あ、
ひなフェスだったか。
あんまり詳しくないけど。
ひなフェスで復活した後にテレ東音楽祭に出た、だったのかな。
なんかもうミニモニとかも懐かしいし。
ね、自分オハスタを見てたんですよ。
オハスタ大好きよ。
で、オハスタでミニモニが卒業するっていう時に、オハスタのスタジオにミニモニのみんなが、その南京錠、そのミニモニって書いてある南京錠をこう、つけてって、なんかまたいつか戻ってきてこの鍵を開けますみたいなことを言っときながら、もう20年ぐらい経ってるんですけど
ちょっとあのね、あのミカさんが、
そう、ハワイの方に戻られて、
捕鯨団体に入られてシーホックスさんの方にね。
でもまあ WU も好きだったな。
いや、もうハスタとかもほんと泣いちゃいますよね。なんかレーモンド復活したし、
こないだね、やってましたね
我々世代を泣かせるために最近やってますよね、
うん、
ミューズの逆襲とかやったりとか。多分お金持ってる我々世代がちょっとお金持ち始めたから、
うんうんうん、
我々世代に刺さるようなことをやり始めたので、なんかカードキャプターさんからも復活したじゃないですか、
クリアカード編
ね。そうそう、なんかお金落とさせようとしてるなと思うけど、
まんまとハマりましたよ
自分も。嬉しいんだよやっぱり、自分らの世代のことが復活するのは。
なんかね、でもきっとそれって今だからできることですよね。
そうそう、
昔ってやっぱりあの大人になったらアニメとか全然見ないようになるみたいな感じだけど、我々の世代からですよね、その子供の頃に見てたものが復活して、そのお金持ち始めた人たちが円盤買うみたいな、
そうそうそう大人でもアニメでいいじゃんみたいになったからね。
でもうその中で最近すごい気になってるのがあれですよ、おじゃ魔女ドレミ20歳か23歳になったドレミちゃんたち。
やばいな、もっと言ってるだろうと思
ってで、あと今年あの映画やりますよね。
ああ、やりますね。
ね、あのなんだっけ、ま、おじゃ魔女を探してみたいな感じの。
おじゃ魔女も懐かしいね。
懐かしい。
あれでした、 当てていいですか。
あ、どうぞ。
おんぷちゃん。
あ、当たってる。
あのホモは全員おんぷちゃんが好き。
おんぷちゃん大好き。
ホモは全員おんぷちゃん。
あのね、やっぱり最初の頃になんかツンツンしてて、なんかママとかになんか人間の心を変える魔法は使っちゃダメみたいなことを言うじゃないですか。そうそう。でもなんか今日はハンバーグが食べたい気分になれとか言ってなんかやるじゃないですか。で、まあ、あの心を失ってしまって、まあ、音符たちがこう頑張って助けるみたいなのがあって、そっから仲良くなるっていうのでね。
でなんかマジカルステージで音符ちゃん生き返らせるみたいなのありました
ね。ありましたね。
音符ちゃんはやっぱりこう性格があんまりよろしくないけど人間臭くていい、
ね、うん、
かわいいし、かわいいのに人間臭いっていうのがおかま受けするのかなと思っちゃう。はずきちゃん、自分はずきちゃん好きなんですけど、はずきちゃんはずっといい子じゃないですか、
うん、
だからあんまり好かれないのかなと
思って、でも一番最後のシーズンの時に、あの多分最終話2話手前ぐらいだと思うんですけど、はずきちゃんだけ別の学校行くじゃないですか。その時のあのなんか雪が降ってる中で、うんうん、なんか転校、あの別の学校に行っても私たち友達だよみたいなノリになる、うん、あのとこで泣きませんでした。
あの回確か新海誠、
うん、
ですよね。
確か、そうそうそうそう、確かそう。
それかサマーウォーズの押し守りか、
うん、
どっちかですよね。
で、あれはマジですごい。
いや泣ける、本当に泣ける。なんかこう少女たちの、うん、一瞬をうまいこと切り取った、ね、素晴らしい、ね、瞬間ですよ。
で、まあ、その後にあったね、うん、そのまあ音符が卒業式に行ったらみんなとお別れになっちゃうからって言って魔法堂にこもっちゃうじゃないですか。でもみんながこうやってなんかおんちゃん一緒に卒業しようみたいな感じで来るっていうところでもうボロボロに泣いて
もう泣いちゃうよね。もう多分今見たらもっと泣いちゃう、ね、
うん、ネットフリックスとかで配信しないから
した、
そしたら絶対見るのにな
んか集まってみたい、
うん、本当にもう全然なんか3日ぐらい有給取ってそれをぶっ続けてみたい。
でも未だにあの外人の子の名前思い出せない。何でしたっけ。
あの、わかります。あの ABC のソング歌ってた
あの子なんか印象深いですよね。自分花ちゃんは覚えてるけど。
あー、花ちゃんね。
外人の子なんだっけ。三日
ももちゃん、
ももあ、ももこだ、
ももこ、ももこ、
ももこだ。
なんか
黄色ね。
音符ちゃんと喧嘩、よく喧嘩してたなっていうのを覚えて
ます。そうなんだよ。なんか、
なんかあの魔法堂がお菓子屋さんになったじゃないですか、
ね、
シーズン3とかでの時になんか音符ちゃんがあのちょっと適当な感じで料理してたら、うん、ももちゃんがなんかもう音符ちゃんそんなのじゃ作れないでしょみたいな感じで怒っててなんかそんな言い方ないんじゃないみたいな感じで怒ってたっていうのをね見た気がする。
音符ちゃん本当女
もう一番人間らしい、
うん、本当にちょっとその、うん、桃子はちょっと意識高いタイプだ、
うん、
いいですよ本当に。でも私本当に今プリキュアが大好きなんですけど、
あ、
プリキュア 全シリーズ見てて、
あ、全部、
うん、プリキュアの大きいお友達なんですけど、あもう本当にプリキュアもいいんでぜひ皆さん見てほしいんですよ、
でも自分もプリキュアすごい好きでハートキャッチぐらいまでは見てたんですよね。
よく言います。我々世代はハートキャッチまでは知ってるってよく言います、
うん、踊れますよ
あの辺からダンス
ハートキャッチ
ハートキャッチ好きな人はやっぱお邪魔女の作画で、
そうそうそうそう、
大好きだって人は多いですね。
まあ、その前にあれか、フレッシュプリキュアがあって若干それまでのプリキュアと化粧が違ってなんか頭身が上がったっていうか
そう
大人向けになったじゃないですか。でからのハートキャッチでしたよね。だからなんかあプリキュア面白いなって思ったけどちょっとここ 2,3 年のは終えてないですね。
今今年やってるのがスタートインクルプリキュアで、
うん、
多様性がテーマということで、
お、なんか杉田美桜の話してる
いろんな誰でもプリキュア、まあ、一個前も本当誰でもプリキュアになれるっていうメッセージがすごいあったんですけど、うん、今回も多様性がテーマでなんかいろんな子が肌色黒の子が出てきたり宇宙人がプリキュアになったり、
うーん、なるほど
そうそう、でなんか新しく追加プリキュアになった子が レインボー星の宇宙人で、
レインボー星
そうえっと思って、
それって
そこの女王みたいな人が、はい、めっちゃ声が多分絶対声優男なんですよ。
お
でも女王みたいな格好してるんですよ。これは、
ね、
これはこれはそういうことなんですかって思って見てるけど、まあ名言はされてないし、うん、どうなんだろうなでもちょっと意識してますよねこれはって。
なるほどね。プリキュアね。でもあの最初初代プリキュアとマックスハートは全話見たんですよ、うん、その後とかは飛ばし飛ばしなんですけど、でもやっぱりあの初代プリキュアの中でいいなって思ったのが10話ぐらいで、うん、あの渚がほのかに向かって、私とあんたはプリキュアってだけで友達でも何でもないんだから余計なことに口出しないでみたいな感じで仲間割れするじゃないですか。なんかそのなんていうんだろう、初代以降のプリキュアって人数も増えたから、うん、その最初から私たち仲間だよねみたいな感じになるけど、そうそうそう、うん、その初代プリキュアの、まあ、10話だからもう 2,3 ヶ月やってんのにお互い敬語を使ってる、そうそうで
じっくりね2人の関係
をやってるから、お前なんか友達じゃない、プリキュアってだけでつながってるだけだっていう
真逆だからね本当に2人が
ことを言いつつも、でもそこでやっぱり あなたがいなければみたいな話になって、最終回とかのあの演出
素晴らしいです
、泣きさーみたいな感じの時にあーって泣くっていう。
ちなみに映画版は見られました？
あ、映画見てないんですよ。
あのね、氷の国みたいなところにやつがあって、初代、
はい、
あれがもうほのかが、ほのかだよね、
はい、
ホワイトが洗脳されて、
うんうん、
でブラックにもう一回攻撃してくるんですけど、それがもうなんて露骨に関節技をなんかもうあの人間工学に基づいた攻撃の仕方をするから、
なるほどね、魔法とかそういうのではない、そうそう、
あまりにも生々しくてちょっと、で女子なんかその頃の映画見に行った女の子たちがちょっと泣いちゃって、その
あ怖すぎて、
そう、それ以来プリキュア同士が戦うっていう展開がもうタブーになっちゃって、
あれでもプリキュア5の時ってなんかダークプリキュアとか出てきませんでしたっけ？
だからそういうのはあり、
ああの敵キャラという、そう、敵
ダークな存在として出てくるのはありだけど、味方同士で戦うっていうのは絶対にないみたいな。
あー、そういうことか。
だからちょっと、なるほどね、ちょっとね夢見てるけど、プリキュア あのスマブラみたいなの出してほしいなと思ってるんですけど、絶対面白いじゃないですか。でもそういうタブあるから多分無理だと思って。
一番好きなプリキュアは
プリキュアミントだけど、
あ
でも今ちょっと
緑の大地ってね、
そうそう、今こうもう赤丸急上昇してるのが赤丸急上昇って、もう本当におばさんの赤丸急上昇してるのがキュアミルキっていう今ね、今の
子、
その子もうちょっと緑っぽい、緑って本当に不遇なんですよ、緑のキャラって、
はい、
やっぱ女の子人気が低いですよ色として。
まあ確かに青、ピンク、黄色、そうそう
の次ぐらい、
うん、
だからもう本当にそうキュアミントの頃もう本当グッズ一人だけ売れてなくてそうだからなんか緑がめったに出なくて、今年なんか結構緑キュアミルキー緑、まあ、青と緑の中間ぐらいの色なんですけど、
はい、
なんかすごい押されてて、すっごいな力も入ってるからめっちゃ可愛くて、いや緑がこんな主要メンバーで頑張ってるなんてと思って
なるほどね、
大変可愛らしいので見てほしい、キュアミルキー。
そっか、でもやっぱ自分はあの思い出補正もあると思うんですけど、はい、キュアブラックかな、ブラック、
ね、強いしね、
うん、
なんかプリキュアオールスターズ何回も好きで見るけど、
はい、
やっぱ初代だけ異様に強いんですよ
なんかあのあれなんですよね、うん、その後発組のプリキュアって魔法攻撃とかが与えられてるけど、そうそうそう、初代ってほんと拳しか与えられてないから、そうそうそうそう、
フィジカルが
強い、そうそうそう、なんか殴る蹴るだけで敵を倒すじゃないですか必殺技とかだってあのデュアルオーロラウェーブしかないから
なんかまあ最初のテーマがその女の子だってなんか
戦いたいみたいな、
暴れたいみたいな、うんテーマだからだけど、2その3スプラッシュスタイルからちょっとあまりにも攻撃性が魔法的なものを使おうとなって、うん、でもやっぱプリキュアといえば物理攻撃っていうのもあるから、
ね、
なんだっけな、一回ね スイーツがテーマのプリキュアの。
ああ、スイートプリキュア。
スイートじゃないな。
あ、スイートじゃない。
スイートは音楽だから。なんだっけ、名前忘れちゃった。ちょっと最近3個前ぐらい、2個か3個前ぐらいの、
うん、
あのやつで、もう本当に物理攻撃を封印したんだ。
え、一切物理攻撃なし。
本当になんか魔法のクリームみたいなの投げて攻撃する。
わかりますわかります、あのあれだ、マインちゃんが声優やってたやつだ。
それがやっぱちょっとあまりにもつまんなくて、
あーそうなんだ、
いや蹴れよみたいな、うん、殴れよみたいな、 どんな場面でも絶対魔法のクリームを出すみたいな、いやそこはプリキュアだったらさ殴るとこじゃんみたいな、
うん、
抑えるとこじゃんみたいな、ね、すごい。でもやっぱその次の作品でまた殴る気力が復活したから、うん、ちょっと評判良くなかった。
そこそこ。なんかアラモードみたいな。
あ、プリキュアアラモード。
そうだ。
それです。
あれだ、なんかティロリロリンガオーってやつですよね。
キュアジェラードが可愛かったけど。
うん。
いや、ダメですね。やっぱ攻撃してなんぼです。
殴ってなんぼですよね、プリキュアは。
明日のナージャの話でもします
か。明日のナージャね。明日のナージャ見てました？
自分ね、あんま見てなくて。
本当ですか？
なんかちょっと重いなと思って、
うん、
見てなかった。
重い。あの日朝で見るにはなんか心にその残す影みたいなのが重すぎる。
大河ドラマみたいなね。
そうそうそう。なんかなんて言うんだろうな、そのあのハイジとか、うん、そういう日本名作劇場、世界名作劇場かみたいなノリでやるんだったらいいけど、日朝のだっておもちゃとかを売るような
そ
う
ね、お邪魔女の次だった
から、ね、そうそうそう、お邪魔女の次でこれみたいな
そう思うと思ってたけど、
でもローズマリーすごい好きでしたね
自分は見てなかったけど、エンディングをカラオケで入れると大体我々世代は喜んでくれる
っていう、ロンドンドンより
あれたらパリって言うとやっぱみんなあ懐かしいって。
オープニングもいいですよね。なーじゃ君の瞳には
めっちゃ悲しいやつ
ね。
あのカスミン、カスミンってわかります
か？わかりますよ。カスミン見てましたよ。
あれもオープニングめっちゃ悲しい。
ヘナモンね。
そうヘナモン。これからどうなるのかしらーとか。
白樺。髪
も踊らせて。
あのなんかオープニングもエンディングもなんかすごく悲しい歌謡曲というかね。
ゆきさおり、安田さんですか？ゆきさおりだけかな、わかんないけど、どっちかで歌ってて。
いやもうなんか懐かしいな。え、あの頃の NHK のアニメとかも見てましたよ。プラネテスとか。
聞いたことある。
あ
れは？
あの宇宙の
コレクターユイ。
コレクターユイとかのちょっと後
は。コレクターユイやってました。
あ、コレクターユイ、ね。まあカードキャプターさくらもね、その頃でしたね。ほらキャッチュー、キャッチュー、キャッチミー、キャッチミー、待って
サッカーのキャプターさくらすごいですね、NHK で。あのね、ともやちゃんとか思いっきりレズですし、うん、
素敵ですわ、さくらちゃんって言ってね。
ともやちゃんもね、ほんといいですよね。
クリアカード編でもなんか良かったですよね、ともやちゃんの。
そうそう、
あの演技
声優も変わらなくてね、
ね、
素晴らしいです。
本当にでも声優変わらなくって、なんかあの頃のまんまっていうのがクリアカード編見てても思えたから。
そうそうそう、全然老けてない、
うん、
いや、ともやちゃんは本当に
さくらちゃん素敵ですわ。
さくらちゃん、好きな人が好きな人の幸せになるのが私の幸せって、なんて
私がさくらちゃんと結ばれたいとかそういうわけではないですと。
なんで、なんかお母さんもそんな節ありましたよね。
あのね、なんかさくらちゃんのお母さんに対しての
若干好きなんじゃないかみたいなね、雰囲気出してましたよ、
うん、ね、さくらちゃんに対してもなんか可愛いわねみたいな感じになってたけど、
なんかいろいろあったんかなみたいな風に思いますよね。
いろいろありましたね。
本当に伝わらない話をずっとしてますね。
まあ、シャオランくんとかも良かったもんね、あれは。
なんだっけ、シャオランくんの呪文の名前忘れた。
なんだっけ、雷帝将来。
中二心すごくすごいですよね。
雷帝将来
っつってね。中二ってあの、クローカードの中で一番好きなのシャドウですから、ね。
ああ、自分はウォーティーかな。
ウォーティー、なんか一番強い。
うん、強い。
4元素。
そうそうそう、あの、なんかあるんですよね。そうそうそう、火と、風と水みたいな。
そう、 ウィンディがねやたら強い、
ウィンディー
ウィンディめっちゃ使うやんみたいな、
ウィンディばっかじゃんって、そうそう、なんか最初のシーズン見てると思いますよね。
ウィンディが強いんですよ。でもシャドウはね1回だけ使われて、なんかソングかなんかの時に、
うん、
萌えちゃんがコーラス部
だ、うん、そうそうそうそう、
歌えなくなるんだけど、シャドウを使ってなんかしたんだよね。なんだったっけ、忘れたけど、
なんだっけな、あれ、
そこでシャドウ使って、あ、シャドウ使うんだみたいな。
でもなんかそのあれですよね、ソングがそれにつられて歌い出して、
そうなんか、あ、シャドウ使ったって思って、すごいその回すごい覚えてて、シャドウ大好きなんだよな。
あ、
シャドウ捕まえる時もすごい好きで、なんか影だから電気全部消して影
を、美術館の時でしたっけあれ、
美術館かな、
うん、
学校、でも学校じゃないっけ、
なんか学校か美術館で、そのなんか絵の中に隠れてるみたいな、そうそ
う、ホールで電気を真っ暗にして、その影をなくすみたいな、あえてで捕まえたっていう曲がある。
懐かしい
な。クローカードが一番チューニング心くすぐりますよ、
ね、うん、
闇の力だから、闇の力を秘めしがいいよっていう、あんな女の子が闇の力を使うんだみたいな。ね、でも桜カードになって、ね、
桜カードで、ね、
明るくなっちゃうから、
で、まあ、クリアカードが始まってというね。風って鳥って
なんかちょっと君ってみたいですね。西野から。
いやでもね、あれも主題歌も、ね、プラチナ歌ってた方じゃないですか。
そう変わんないんだよ
ね、
すごいよね。
なんか日曜日というか、まあ、あの夕方にね、
そうそう、
テンテレとかの流れで見てた、あの時の気持ちがね、よみがえりますよね。
なんかセーラームーンとかも、
うん、
リメイクしたけど声優が変わっちゃったじゃないですか。
あ、
うん、セーラームーン以外
変わりました。
違うなと思っちゃうんですけど、やっぱどっかで、やっぱ全然変わんないと嬉しいですよね。
うん。
あの時の
本当に何か子供の頃に戻りますよね。
そう本当に、なんか今テンテレの話が出て、そう、自分ちょいちょいモンキークイーンとか聞いてるんですけど、
あ、恋が罪なら私ギルティギルティ、
天帝といえばやっぱ世界のいろんなヒット曲を日本バージョンにして、
うん、
あれで知ったその世界の曲が多くて
ね、なんか洋楽、
そう
洋楽に触れたタイミングって多分あれな気がするな。
マテリアルガールとかもそうでしたし、
うわ、そうマテリアルガールね、
私らしく生きてゆくのよ、
マテリアルガール、
そう、それが作詞してるの誰だっけ、
竹川幸秀、
その竹川幸秀かん、カタカナの、
そう、竹川幸秀さんが埼玉県出身なんですよ、
うん、
でそういう流れがあって、埼玉の歯科、埼玉市の歌を竹川幸秀さんが作詞作曲してて、
素晴らしいじゃない
ですか。そうだからもうなんだろうね、胸が熱くなりますよね。天てれ見てて、埼玉市の歌も作ってもらってみたいなので、
嬉しいね、そういうのね。
そう、埼玉県民的にはね、すごい嬉しいんですよ。
いいな、うち全然知らない人
いやでも懐かしいな。
ビットランドとかも見てました。
え、なんだっけ、
ビットランド見てないですか。金曜日にやってた
ビットランド、
なんかね、ビットワールドっていう世界にな
んかサブリナとか見てました、ね、
サブリナ結構、サブリナといったら あの辺かな、あれフルハウスとかのせ
い、そう、フルハウスの後にちょっとサブリナ 2,3 年やってたじゃないですか。
狼男のさ、やつやってませんでした。
なんかあった気がするけど、うん、
なんか NHK ですごい見てたんですよ、
やってた、
狼のとこになっちゃってみたいな、なんかあれ、なんか洋画とかその海外のドラマって全然見ないけど、
うんうん、
その時間だけは見てたみたいな、うん、NHK のそういうや
つ、夕方にね、
やるやつ
見てたわ、
懐かしい。
ああ
だからさ、いまだに今テラハが東京編で、
はい、
オープニングがね、レインボーブリッジから入ってくるんです
よ。いやそれもう
フルハウスじゃないんだ、
サンフランシスコのね、そうまさに
フルハウス思い出すねって、同居にも世代一緒だから言っててフルハウスだよねこれやつ
なんかね、でも 呪いですよね、本当に。
本当に
幼い頃にそうやって見てたものとかをなんかちょっと見て似てたら、これあれじゃないみたいな感じで言っちゃうっていうのは呪いですよね。
なんか前のツイッターかなんかで見てたけど、自分の青春時代にハマったものをやっぱ大人になってからもうおーっとする習性があるみたいな。
あ確かに。
そう、いや私も本当に学校の階段とかもそうだしさ。
確かにそれはそう、
いつまでも追っちゃうよねと思って
ね。
で最近のものが全然最近分かんなくなってきてやばいな、おじさんおじさんとかしてる自分らの時代のものばっかり追って、うん、最近のものが全然入ってこなくて、全裸監督流行ってるじゃないですか。
あ、はい、
で見たんですけど全然はなんかピンとこなくてやばいやばい、感性が感性が世の中に置いてかれてると思って。
まあね、全裸監督はね80年代でうちらよりちょっと前の人たちが懐かしむものではあるけれども、
でもね21、2ぐらいの子と話しても全裸監督なんか懐かしい感じがしてよかったですみたいな。
あーそっか、
若者にも受けるんだと思
って。どうなんでしょうね、
ストレンジャーシングスもさ、
あれもねちょっと昔の設定ですもんね。
ね、好きって言って絶対自分学校の階段とかと同じ感じって言われて見たんですけど全然やっぱピンとこなくて、やばいな自分と、なんかこれはこの作品は悪くないと自分のおじさん化が顕著に現れてる。
ねえ、でもな
だからね、その自分の好きな世界観ってことじゃないですか、自分だったら本当に90年代、はい、2000年代前半のホラーブームの世界観が大好きで、それをだから今の世代にも受け入れてもらえるようにうまいことを表現できる人が売れてると思うんですよ、それがやっぱり自分の理想で、なんか自分の大好きな世界観をこの時代に合わせて受け入れられもするし、自分の好きなものも表現できるからもう一番の勝ち組だと思ってるんですけど、私できないんだそれが。
いや
できないね私。
わかりますよでも、
なんか小田さんとかもそういうの上手なんですよね。あ、小田さんってこういう世界観好きなんだなってすごい伝わってくるじゃないですか、小田急線さんが。
確かに小田急線さんは ある意味ミーハーにその最近の漫画とかね、作品とかも追ってますもんね。
そうけど自分の好きな世界観を、
うん、
それはやっぱうまいことをこう表現してるじゃないですか、
うん、確かにね、
すごいなんか見習いたいなと思って、自分はもういつまでもその昔の世界観にしがみついて、それを何愚直に同じことしかできないみたいな、
あとね最近だとあれじゃないですか、ゲームとかドラマとかもその昔の作品をリメイクするみたいなのとかがあって、その昔のファンを喜ばせることとかをしてくれるじゃないですか。だからそこでね、あの新しいものに飛びつくっていうよりかは、なんかああよくぞリメイクしてくれたみたいな感じでまたそこで消費しちゃって回るみたいなのもありますもんね。
最近ちょっと流行りですよね、それこそアメリカとかもさ、シンデレラを実写化したりとか、
あ、ね、
アラジンを
実写化したり、最近ねディズニーもね、そうそうそう、たくさんそうだし、
なんかもうあれかな、新しいものを生む気がないのかなって思い始め思っちゃうけど、なんか、まあ、それはそれでいいんですけどね、まあ、ね、楽しいし我々は楽しいけどね、
そう我々は楽しいんですよただ
美味しいからいいんだけど、
今本当にね、あの全部触れるものが初めてみたいな子供たちが見て、なんかおじさんたちが喜んでるだけだなみたいになる、
そうそう
と、それは申し訳ない、
ね、ごめんなさい、ね、このなんか新しい子たちも最高に楽しめるやつがあればいいけど、
ね、分かるんですけどね、なんか自分がその昔触れてたものがリバイバルみたいなのして盛り上がっていくっていうのは ね、すごい嬉しいんですけどね。
でもまあその今の子たちはお金を持ち出すぐらいの年代になったら出るんじゃないですか
きっとね。
そう
ね、その時
今のアニメゲームが、ね、リメイクされた、そしたらもう若い子のものだからって自分らは言うかな、
あれかな、なんか10年20年経って昔 YouTuber っていうのがあってそれをちょっとリバイバルしたものを作ってみましたみたいな、
なんかだって自分らがちっちゃい頃って本当に昭和のさ歌詞のなんか振り返りみたいなランキングみたいなのばっかじゃなかった、
ありましたね、
懐かしいアニメ一挙、なんか ランキングみたいな。
となんかカラオケ歌いきれたら100万円とかも、こんな曲知らねえよって思って、たまにね、その最近の曲が出てくると、あ、知ってるってなるけど。
けどスタジオはなんか、
うん、おお最近流行ってるよねみたいな。
みたいな雰囲気になる。なんか最近そんなんがなくなったなと思うけど、
あ、
徐々にこう移り変わっていくんじゃないかな。我々がどんどん分かんなくなる時代が来るよ。
辛い。アラサーのね、でもまあ年を取るってきっとそういうことなんでしょうね。
老人ホームで僕らを歌おうっていう。
まあ全然メルトとか千本桜歌いますよ。
老人ホームで千本桜歌います
。そう、おじいちゃんこの頃好きだったんでしょって言ってあーって言ってメルトって歌いますよ。
何これって
。おじいちゃんが昔の頃はね、初音ミクっていうのが出始めて、これは2007年にね、りょうっていう人が作ってねみたいな、その後スーパーセルっていうようになったんだけどとか言って、もうべちゃくちゃ話しまくりますよ。
そう、
うん、ね、ああじゃあ歌っててねって言って溶けてしまいそうみたいなね。
辛い。
まあ
人生ですね。
辛い。まあね、そんな感じでちょっとアラサートーク、アラサートークというかもう本当プリキュアとかお邪魔女みたいな話ばっかだったんですけど、
これはちょっと人選ぶ回になっちゃい
ました
。
まあいやでもいいっすよ、もう全然
いいですか。そういうの
ありです。45分
まだかつてないぐらい喋ってる
ね。これあの限界で60分までしか撮れないんですよ。
やばい
ね、
結構スペシャル回みたいなくらいの。
いやでも本当に、まあ、大団円です。
大団円ですか。よかったですか、本当
に。はい、あの本当来てくれてありがとうございました。3、4時間ね、ぶっ続けて話しましたけど、
こんなに出ずっぱりで、
いやいや、
リスナーさんはイライラしてるかと。
今度すぐるさんともぜひいらしていただいて、
う
ん、
そうね、
そう、昔思い出してポッドキャストをね撮ってもらえればなって。
そうですね、最近本当ラジオは久しぶりだったんで、私も緊張してたんですけど、
いやー、まあ、全然もう次もやりましょう。
ぜひぜひ
ぜひぜひということで、はい、じゃあ、まあ、4回にわたって出演していただきました、はい、そういうゲイならもう一度会いたいのリュウさんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかったです。
本当にこちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、じゃあせーのさようならで締めましょうか。
はい、
ということで、じゃあせーのさようなら。